聖書を朗読します。エフェソの信徒への手紙2章11節から22節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書354ページです。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなくイスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて聖地をし、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上の聖書箇所より新しい人と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
説教題は新しい人とありますが、ひとえに新しいと申しましても何が新しくなったのでしょうか。新しくなる前の状況が分からなければ比べようがありません。一旦過去を振り返ってそれを確認した上で、どこがどう変化したのか、何が新しくなったのかが分かるというものでしょう。そこでパウロはエフェソの信徒が変えられていく状況を再確認するために、まずキリストを信じる前の生き様を描いて見せているわけです。さてですね、変化の前後で彼らはどう違っているのか、で把握すべき、テーマというんでしょうかね、どういう観点から変化を捉えるかわからないと、そもそも何て言うんでしょうかね、変化自体をつかむことができないかもしれません。ズバリ本日のテーマは距離感ですね。近いか遠いか、以前は遠かったけれど今は近くなっている。問題は近い遠いといってもですね、誰から見た距離感なのか、2つの視点があるわけですが、まずはユダヤ人であるパウロ、次に神様。パウロから見て遠かった人が近くなった、神様から見て遠かった人も近くなった、その2つの視点がある。ではその距離感とはどういうものかを見ていきたいと思います。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、でそういう箇所があるわけですけれども、エフェソの信徒は以前は異邦人だったと述べられています。聖書をよく読んでらっしゃる方は分かるかもしれないんですけれども、 異邦人とは聖書独特の言い回しでして、ユダヤ人から見た外国人のことであります。言葉の裏側には並ならぬ侮蔑が込められています。はっきり言えばこれは見下した表現なんですよ。まずあなたたちの信じている神々は偽物でしょ、だから本当の神様に選ばれた民じゃないよね、それにあなたたちは律法を守らないし汚れているんだよ、なんて意味合いもこの異邦人という言葉にはあるんですね。で、異邦人は異邦人でユダヤ人から忌み嫌われていることは重々承知していましたので、もう今始まったことじゃないということなんですね。こういうのよほど聖書に興味や関心のある人でなければわざわざ自分からユダヤ人に近づこうとはしないですね。そうやってお互いに距離を取って生活していたわけです。もうはっきり言うと距離感はめちゃくちゃ遠いんですよ、ユダヤ人と異邦人とですね。かつてのエフェソの人々はユダヤ人であるパウロから見れば文字通りの異邦人、遠くにいる人たちだったと言えるわけなんですね。で、これもちろん物理的に遠くにいるわけにもいかないような町に住んでる人もいるので、異邦人と近づきたくなくても近づいちゃうユダヤ人もいるということで、家に帰ったら水で手を洗い流す、清めるというのもそういうことなんですよ。ああ、異邦人と触っちゃった、近づいちゃったということでですね、物理的に一時的に近くなったとしてもやっぱり精神的には離れているっていう、それが異邦人なんですね。で、もしパウロがキリストに出会うことなく異邦人に福音を伝える使命を与えられていなかったらどうだったでしょうか。パウロが異邦人のために教会を建てることなんてなかった、ありえないですね。まして互いに兄弟姉妹と呼び合うことなどありえなかった。これが人間同士、民族同士の距離感だと言ってよいかと思います。残念ながらですね、これ当時のユダヤ人、異邦人だけじゃなくて現代の国同士、民族同士でも組み合わせが悪ければいくらでも距離の遠い人たちが思い浮かぶと思うんですよね。あえて何々人とかあげませんけれども、まあ、私たち本人じゃなくても、まあ、ちょっと違う人の口からですね、何々人名とかいう言葉がこうよく聞かれることがあって、まあ、残念に思うわけなんですね。で、今の、まあ、ある程度国際、まあ、協調っていうんでしょうかね、そういう交流が進んだ現代でも民主主義の国でもそういう、まあ、いがみ合う、まあ、民族っていうのはいるわけですけれども、でそうであればですね、聖書の時代のユダヤ人と異邦人との距離感っていうのは本当に別格にひどいものだった、もうこいつら人間じゃないって、そういうそんくらいまでの距離感があったわけなんですね。そして最初に申しましたように距離感にはもう一つ視点があります。パウロはエフェソの人々について、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていたと振り返っています。もう一つの距離感とは神から見た距離の遠さであります。人間同士の距離感だけでなく神との距離感も遠かったのだと。普段世間の人々はほとんど意識しないと思いますが、人間同士の距離感が遠いことよりも神との距離感が遠い方がはるかに深刻なんですよ、本当のところはですね。で、その深刻さを代表するものとして今日の御言葉ではこの世で希望を持たずと言われています。この世で希望を持たずって言われてもすぐには分かんないかもしれないですね。でもちろんエフェソの人々が何ら希望を持たずに生きてきたわけではありません。これあくまで一般的な意味なんですけど、人として何かしら希望を持って生きるのは普通ですし、その希望にも様々あるわけですけども、パウロがここで指摘しているのは世間で広く言われている希望ではありません。一般的な意味の希望ではないんですよ。そうではなくて聖書的な希望、 キリストにある希望のことです。キリストにある希望とは、天地の造り主なる誠の神が与える救い、救いの希望に他なりません。キリスト の, くらあの希望と比べれば、他の希望なんていうのはなきに等しいんです。たとえ全然クリスチャンじゃない人がですね、たとえ本人が希望だと思っていても、神の視点から見れば本物の希望とは言えない。ここでですね、キリストを信じて本物の希望を持つことと神を知っていることがセットにされているのです。神を知ることっていうのはキリストを知ること、まあ本当は逆でキリストを知ることを通して神を知るってことなんですけども、キリストを知り、神を知り、そして本物の希望を知る、そこまでがセットなんですね。つまりですね、まあ、逆も当てはまるわけでして、誠の神を知らなければ本物の希望を持って生きているとは言えない。神との距離感の近さが本物の希望に直結するというわけであります。神様に近い方が本当の希望を持って生きている、そういうことになるんですね。で、そういうことで以前のエフェソの人々はユダヤ人からも神からも遠く離れたところにいたと言われているのです。もともとユダヤ人ではない現代の私たちもほとんど同じ立場だと言えるでしょう。しかも日本が厄介なのはですね、宗教的に何でもありで混沌としている状況ですから、平気で無宗教ですと言えてしまう国、そういう状況ですね。なので神様との距離感が近いとか遠いとかですね、ろくに気にする機会もないところがあるわけです。これすごく厄介なんですよ。なんとなく、まあ、近所には神社があったりしてですね、まあ、正月パンパンってまあやる人が多くて、でも別に神様遠くも近くもない、本当にまあ適当な状況なわけですけど、そういう中で私たちが住んでると、あんまり距離、神様との距離感を気にしないでも済んでしまうという状況があるですね。で、ただですね、このパウロの言い回しで注目したいところがあるんですよ。あなた方は以前には肉によれば異邦人である。でここでパウロは肉によればと注釈を加えています。これ間違って言っちゃつけちゃったわけじゃないんですね。でそのことが手による割礼という言葉によってさらに展開されています。割礼というのはもちろん人の手によって受けるわけですが、あえて手による割礼と呼ぶ場合には、実は割礼自体があまり意味をなさないものだと言ってしまっているように感じられるのです。ちょっとこの辺難しいんですけれども、肉によればあるいは手による割礼、こういう注釈はキリストを信じる前のパウロだったら間違っても付け加えることなんてしなかったでしょう。生っ粋のユダヤ人にとっては全く余計な一言なんですよ。肉によればとかですね、手による割礼なんて言うんです、ね、この言い方、今のパウロの言い方ですと、エフェソの人々が異邦人であることや割礼を受けていないことが今となっては全然問題になんてなりませんよって言っているように感じられます。なんかもう今となってははっきり言ってどうでもいいことになっちゃった。でそこでですね、一つ問題です、クイズではありませんが、肉によれば異邦人、この反対語が何になるか想像はつきますでしょうか。肉によれば異邦人、これの反対の答えはですね、聖霊によれば兄弟姉妹となるでしょう。事実パウロはエフェソの人々に対してですね、まあ、他の箇所では聖なる者たちと呼んだり、あるいは兄弟と呼んでいます。ユダヤ人であるパウロが異邦人であるエフェソの人々に対してそんな親しげな呼び方をするなんて普通では考えられないことなんですよ。普通のユダヤ人だったら異邦人は汚れている、もう同じ人間だと思いたくもない で、そんくらい距離が遠い。でもパウロは聖霊によればもう兄弟姉妹だと、もう本当に心の中で思ってですね、もう心の中だけじゃなくて言葉でも言い表しているわけですけども、今のパウロからすればかつての異邦人であるエフェソの人々は肉によれば些細なことなんだ、割礼受けてないというのも手による割礼なんて受けてない、もうお察しがついているかと思いますけれども、キリストに出会って変えられたのはエフェソの信徒だけではありません。彼らにキリストを伝えたパウロ自身も変えられているのです。ここが結構大事なんですね。キリストによって変えられた人でなければキリストを述べ伝えることなんてできないんですよ。これすごく大事なんですね。キリストを伝えることはすでにキリストによって変えられた人が新しい人として生きている証なのであります。ということはここにいる私たちもまたすでに新しくされた人だということに他ならないのです。そうじゃなければキリストを述べ伝えることなんてできないんですね。手による割礼という言い方も、手による割礼にはもはや意味がないとでも言いたげです。これもまた昔のパウロだったら考えられない変化なんです。ユダヤ教のやり方はどうかというとですね、異邦人がユダヤ人の仲間として認められるためにはですね、もちろんイスラエルの神を信じて、まあ、ここまでは私たちも一緒なんですけど、ここから先が違うんですね。立法を守る誓いが必要ですし、立法というのはなんか一つや、まあ、10回で表されてますけど、実際には613もあると言われてるんですね。もうそんなに覚えられるわけないと思うんですけど、立法を守る誓いが必要、また割礼を受ける必要もありました。特に男性ですね。異邦人は自分たちのアイデンティティを捨ててユダヤ人と同化するしかなかったわけです。まあ、ある意味市町村、昔の市町村合併っていうんでしょうかね。大きな自治体が小さな自治体を吸収するときに、あの小さな自治体の名前はなくなっちゃう。それが嫌で反対するという、まあ、住民もいるわけですけども、合併されて吸収される。異邦人は異邦人であることをやめてユダヤ人にならなければいけない。それが当時のユダヤ教の考え方だったんです。ところがキリストの教会においてはどうでしょうか。すでに洗礼を受けている方々はぜひとも思い返していただきたいんですよ。当時の洗礼を受けた時も。現在私たちがクリスチャンになるために613もあると言われる立法のすべてを守る必要はありませんし、割礼を受ける必要だってありません。もっと日常的なことで言うとですね、食物規定っていうのがあるんですけど、食物規定で禁止されている豚肉を食べることもできます。あれそのまま守らないとしたらですね、豚の生姜焼きとか食べられないんですね。日本で人気の食材、エビもカニもホタテもあれダメなんですよ。食物規定で禁止されている。かなり食べるもの減っちゃいますよ。当時のエフェソの信徒に課せられた条件も今の私たちとほとんど変わりありません。あまり変わってないんです。理由はたった一つ。キリストが来られたからなんです。古い生き方から新しい生き方へと変化するために果たして人間は何をしたでしょうか。何を成し得たでしょうか。何もないのであります。何も成し得ないからこそ人間同士、民族同士、キリストなくして距離を近くすることなどできやしないんです。つまり人間同士には本来的に平和などありえないのです。キリストなかったら平和もないんですね。この14節の言葉はすごく印象的なんですね。実にキリストは私たちの平和であります。この御言葉すごく力強いんですよ。キリストは私たちに平和をもたらしてくださいましたなんて生っちょろい言い方ではありません。キリストは私たちの平和、キリストご自身が平和なのです。 過去の人物ではありません。今も昔も今もこれからも生きて働いてくださる平和であり、キリストがおられなければそこに平和はないのだと言い切らなければなりません。かつては右と左に分かたれていた民族がどのようにして一つになったのか、よくよく御言葉に注目していただきたいと思うんですよ。互いに話し合いの機会を設けて許し合ったからでしょうか、理解し合ったからでしょうか、話し合って違いを認め合えたからでしょうか。そんなことはどこにも書いてありません。二つのものを一つにするのはキリストだけ。人間同士、民族や身分などの違いを超えて同じキリストに救われた者同士が親しい兄弟姉妹とされていく。そこに人間的な根拠などはないのであります。好きだからとか気が合うからだとか、そういうものは関係ないんですよ。ただ皆が等しくキリストの血をいただいたから、十字架の恵みに預かったから、人間同士がつながる前にまずは神とのつながり、和解が成り立っていることを忘れるわけにはまいりません。まずは神の許しに預かってこそ人間同士の許し合いも始まっていくのです。しかも人間同士が集まって人間同士で許し合いましょうじゃないんですよ。キリストに預かる、キリストの恵みに預かることで人間同士の許し合いは起こってくるものなんです。人間同士の真摯な努力の結果ではないんですよ。はっきり申しますとですね、まあ、ちょっと嫌味に聞こえてしまうかもしれないんですけど、教会員同士、例えばの話です、教会員同士無理して仲良しになる必要はないということであります。普通にしていればいいんですよ。極論を言えば、こうして同じ街道で礼拝をお捧げする、お捧げできていること自体すでに平和なのです。たとえ礼拝の前後に一言も交わさなかったとしても、共に礼拝を守っていればキリストにある兄弟姉妹だと呼べるのです。なぜなら私たちが兄弟姉妹でいられる根拠は私たち自身の中にはないから。パウロはこう述べています。ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、教会内に敵意があるとすれば、それを壊すのは人間の努力ではなくキリストの十字架なのです。なんでこうやって十字架が掲げられているかって、いろいろ意味はもちろんあるわけですけど、私これ見るために思うんですよ。十字架があれば人間同士の敵意なんていうのは意味がなくなるものなんだ。十字架があってこそ人間の敵意が無力化されるんですよ。こんな私たちのために血を流してくださったわけです。ある意味争い合うなんてバカバカしいというかですね、神様に申し訳がないと思うんですね。痛みを覚える、こんな私たちのために主が血を流してくださったんだ、そのためにもここに十字架があるんではないかと思わされるんですね。でもこういうことですね、世間で話せばですね、常識的な人であればあるほど信じられないと思うかもしれません。人間には平和のための対策を講じる義務があるんじゃないですか。いえいえ、そんなことはできないんですよ。できると考えるのはおごりです。はっきり言っておごりなんですよ。嫌なものは嫌だ、嫌いな人は嫌いってよく言うじゃないですか。人間同士たかがたかそんなもんで、クリスチャンになっても変わらないんです。だからこその十字架、ドルマのような終わりなき争いに終止符を打つのは主が流された血潮しかありません。さらに キリストが規律、規則と戒律づくめの律法を廃棄されましたと言われています。神が人間を支配する手段はもはや律法や戒律ではなく十字架の恵みなのだと。一方的に与えられる恵みだからこそ平和があるのです。そもそもですね、昔のユダヤ人がどうして異邦人を蔑んでいたのか。それは自分たちは律法を守るけど異邦人は守らないから。律法を守るかどうかという裁きの発想なんですよ、これは。そういう裁きの視線は異邦人に対してだけでなく同胞にも向けられちゃうんですね。同じユダヤ人であっても律法を守れないなら異邦人と同じ汚れているという認定が下されてしまう。そこに平和があるとはとても言えません。みんな戦々恐々とするじゃないですか。自分は律法を守れるのかどうか、あいつは守ってるのかどうか。結局ですね、神が律法によって人間を束縛なさるのなら、人間同士もまた律法で互いに束縛し合う状況が生まれるのです。神様が律法で人間を縛る、そうすると人間同士も縛り合う。神に悪意はないわけですが、成果主義あるいは功績主義と申しましょうか、本来人間に必要だった律法は結果として人間を縛るものでしかなくなってしまう。これ人間の差がなんですよ。人間の悪いところなんですよ。結局律法を守れる私が偉いんだ、律法を守れないあいつはダメなやつなんだ、裁くんですね。あの人は律法に照らしてできる人なのかできない人なのか、本当にこれ嫌な世界だと思うんです。不毛です。でもこういう不毛さって人間の醜い本能にはすごく合致している部分があるんでやりやすいんですよ。ランキングで競い合う。でもランキングっていうのはない、順位何位とかで競うとですね、だんだん人間の心っていうのはすさんでくるんですね。上か下かでしか物事を人を見なくなってしまう。だからこそ神は律法ではなく十字架によって私たちを支配してくださるのです。しかもですね、この十字架というのは人類が切に願ったから与えられたというものでもないんですよ。イエス様の弟子たちでさえ十字架なんて願っていなかった。いや、これ本当なんですよ。弟子たちはむしろイエス様死ななくちゃいけないって自分でおっしゃってるのに、そんなことがあってはなりませんっていさめようとしちゃったんですね、あのペトロもですね。人間って自分たちに必要なものが何なのかも実はよくわからないんです。それでもなお神は十字架の恵みを与えてください。誰も最初は感謝なんてしてくれないんですよ。弟子たちもみんな逃げていってしまう。そんな恵みを与えてくださり、人間は与えられた恵みの中でようやく自分たちに何が必要だったのかを気づかされるのです。恵み受けてから分かるんですよ。あ、十字架必要だったんだ、私にも必要だったんだ。受けなければそもそもいらねえって突き返してしまう。本当に恩知らずな人間なんですけれども、いただいてようやく分かるんです。私に必要だった、みんなに必要だった。新しい人とは自ら何かに気づいて自分を変えられた人ではなくて、キリストに出会い惜しみなく恵みを受けた人に他なりません。すでに信仰に預かっている方もですね、兄弟姉妹も弓道中の方々ももう一度思いを共にしたいんですけれども、頑張んなくちゃ、日本人って特に頑張れなくちゃって人が多いんですけども、神様の前で頑張んなくちゃって意味がないんですね。ダメなんですよ、私たち。ダメだから十字架いただいたんです。それ素直にいただきましょうってことなんですよ。勉強すれば立派なクリスチャンになれるということでもないですし、 いくら勉強したって神様の知恵に比べたら人間なんてほとんどもう空っぽみたいなもんですよね。どんなに立派な振る舞いしたところでイエス様の十字架と比べたらなんかもうちっぽけなものに過ぎないんですよ。かなわないんですね、神様には。恵みを受けた人々がそれぞれのアイデンティティを保ちながら、無理して何人とかなる必要ないんです。それでもなお恵みを受けて兄弟姉妹として一つの群れとして集う場所が教会なのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たちの群れのために主イエス・キリストを与えてくださいました。またあなたに逆らうすべての人類のためにイエス・キリストを与えてくださいました。主が来られた時、誰が感謝して主を受け入れたでしょうか。誰も受け入れられなかった。弟子たちでさえ主が十字架にかかるようなことはあってはいけません、自分が何者であるかも知らずにそのように言ってしまう。私たちは恩知らずなもの、恥知らずなもの、それでもなおあなたは私たちに十字架を与えてくださいました。いただいた中でようやく少しずつ分からせていただいております。もっと分からせてください。御霊を注いでもっとあなたを賛美し、もっとあなたに感謝し、もっとあなたに従っていきたいというそのような思いをさらに増し加えてください。せっかく平和のために来てくださった主、平和ご自身である主が来られたのに、いまだにこの世界からは戦争がなくなっていません。主をどうかこの世界のありさまを憐れんでください。またすでに信仰に預かっていながら時に人々を憎んでしまう、また兄弟姉妹をも憎んでしまう私たちを憐れんでください。どうか主だけが私たちの平和であられることを改めて覚え、感謝の中でどうか日々穏やかに平和に過ごすことを得させてください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。